1945年の8月6日創業、今から59年前になりますが、私は灘中学校の4年生で、家を焼け出されて灘中の本館の宿直室でうめいていました。営業出張でですね、その当時かっけていました。このちょっと膝のとこ叩くとポンと足が上がる、そういう栄養失調の病気ですね。体がだるくてしょうがなかったんですが、家が焼け出されたので必死の消火活動をして、そして学校が近かったのでそこへ逃げ込んだわけですが、校長先生がとてもよくしてくださってですね、その疲れ切った私に奥さんがお粥を作ってくださったんです。当時とても珍しかったですね。油かすといって、大豆で油を絞った後のかす、今では餌か肥料にしかしないんですが、そういうものも食べてた時代ですから、とってもありがたくて、その同じ本館には負傷者が満ちていたんですけれども、とても助かりました。その校長先生は真田則恵っていう先生なんですけれども、その頃、学校に海軍の将校がやってまいりまして、大きなグラフを広げて、兵庫県下で軍隊の学校に進んだ生徒の棒グラフがありまして、灘中学っていうのは棒グラフがあまり見えないくらいの、これでお前たち愛国心があるのかっていうふうに葉っぱをかけられまして、当時純粋な愛国少年でありました。私は号令をかけてる立場でしたから、予科連っていうところ一番先に行きますって手を挙げて、そしてみんなが続いてだわっと志願したんですね。で、私はお国のためにいいことをしたと思って、次の日からまた工場に動員されてましたから、船舶のポンプを作る工場でした。で、そこで働いてた時に、校長先生が会いに来られたんです。わざわざですね。で、何事かなと思ったら、外へ出ようと言って、一緒に田んぼのあぜを歩きながら、石川君、お国に奉公するっていうのは、みんなが軍人になることだけじゃないぞ、君は。せっかくある知識、それから学力を生かして、高等学校大学といって、その知識を生かして、お国のために働きなさい。こんこんと言われたんですね。私は最初は不満だったんですけれども、きっと先生の愛に圧倒されたと思うんです。わかりました。引っ込めたら、また一緒に出してた連中がみんな引っ込めたんですね。ですから、相変わらず灘中学は、とっても少ない志願者数で、今から考えると校長先生はそういうことで随分プレッシャーがあったんじゃないかなというふうに思うんですね。そのせいかどうか、敗戦の翌年に校長先生亡くなられました。私はその時に一人の生徒を思う校長先生の愛っていうのに動かされたと思うんです。本当の反戦平和っていうのはやっぱり一人を思う愛から出発する。愛が基盤になってなくて、どっちが正しいとか悪いとかっていうレベルだったら、また同じ力に対し力で対抗しようっていうふうになると思うんですね。平和を作り出すっていうことの根底は愛なのだっていうことをもう一度確かめたいというふうに思うのですね。で、今日の福音書はイエス様が大勢の人に食べさせた奇跡の後でですね、ガリラヤ湖の対岸におられたんですが、それからまた一番北のガリラヤ湖の北にカファルナウムっていう町がありまして、そこへお帰りになった。その途中が先週イエス様がガリラヤ湖を歩いて来られたっていう、そういう記事だったわけですが、群衆がまたイエス様を追っかけてカファルナウムにやってきて、イエス様にどうしてこういうふうに来られたんですかっていうことを聞いたら、イエスがそのことにすぐにはお答えにならないで、お前たちは単にお腹を満腹にさせてもらったから、それで私のところに来てるんだろうっていう言い方をなさったわけですね。この表現っていうのはまたいつも申し上げるように、ヨハネによる福音書独特の表現の仕方なんですが、そこで、ヨハネが一番言いたいところ、27節です。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子が、あなた方に与える食べ物である。今日はそういう意味で永遠の命を食べるっていう題にしたのですが、わざわざイエス様が私の肉を食べなさい、血を飲みなさいっていうふうにおっしゃった。これ特にヨハネによる福音書の主張なのですが、これは 当然生産式の原型であるわけですね。そのイエス様を食べるということについて、ハレサク神父が高畑教会におられる当時に説教されている、その中にこういうふうに話しておられるところがあるんです。先週赤ちゃん帰りの話をいたしました。私たちの信仰の基本は何にもできない一方的に親から愛を受けるだけの赤ちゃんに帰ること、子供のようになりなさいといったイエスの教え通りに赤ちゃんになって親の前で全面的に信頼の泣き声を上げること、これが信仰の基本だとお話しました。それで言うならば、ご聖体とは、つまりカトリックでは聖餐式のことを聖体配慮というのは、聖なる体をいただくね。そのご聖体とはお母さんのお乳でしょう。自分自身を与え飲ませるのがお母さんのお乳ですからね。自分自身のすべてを子供に与えるために、自分自身の愛を味わってもらおうとしてお乳を口に含ませる。赤ちゃんはそれをただただいただくだけ。これが親の愛のご聖体ということではないでしょうか。子供の方はただふぎゃーと泣いて、これを飲むだけ、いただくだけです。親は子供が頼もうと頼むまいと、子供がいい子だろうと悪い子だろうと、ただただ自分のお乳を含ませて育てている。しかも一日何度でもです。それで私たちは神の命を自分の体の一部に受けて本当に生きるものとなってきたのです。これからもこのお乳をしっかりといただきましょう。泣いて騒いでですね。というふうに、これまだ説教続くわけですけれども、つまり、お乳をいただくこと、主のキリストの体をいただくこと、これは命をいただくことに他ならないのですが、私たちは食事のたんびにいただきますっていうふうに言う。そのいただきますっていうのは、たくさんの命をいただきますっていう、そういうことだと思うのですが、そのたくさんの命によって私の命が生かされている。しかし、そのさらに背後に、キリストが私を食べなさいっていうふうに言われた。それは、キリストの命を食べなさいということに他ならない。そのまんま、私たちがいただきますっていう食べる、その普段の食事においてでもですが、命をいただくだけではなくて、隠されたたくさんの愛をいただくっていうことでもある。ですから、食前の感謝っていうのはとても大事になるわけです。生かしていただいてる。で、命をたくさんいただいた。そしてその背後にたくさんの愛があったっていうこと。特に、教会の聖餐式においては、それは、私を食べなさいって言ってくださっている神の愛をしっかりいただくということ。今日は同じように聖餐式のある日ですから、神様の愛をいただいて、私を食べなさいっていうことは無条件で、お前がどういう子であるか関係ないよ。私の命をあげるんだからとおっしゃってくださっている、その愛を無条件でいただく。礼拝の中で、プロテスタント教会は、ともすれば説教中心でしたから、言葉ばっかりになっている。言葉中心の礼拝になるとですね、実感が乏しくなるから、どうしてもこうしないといけない、こういうのは良くないっていうふうな、こうすべきである、こうすべきでないというような説教になってしまうんですね。ですから今度はそれでずっと慣れてくると、自然にすべきかすべきでないかっていうことは身についてしまってるから、自分を裁き、そして無意識に人を裁くんですね。だから、とっても冷たい雰囲気が流れてしまう。教会は、キリストを通す神の愛を無条件でいただくところ、命の根源である愛をいただく、その愛ということは、結局、感性です。だから理屈じゃなくて感性でパンをいただくっていうことを通して、その行為を通して私たちがイエス様の愛を、父なる神の愛を感じ取っていただく、それがとっても大事になってくるんじゃないか。だから伝統的な教会は聖餐式が中心になるわけですね。カトリック教会、聖公会、ルーテル教会、 ですね。毎週生産式をする。そして説教はその補助手段なんです。私たちの教会でもそれに真似てですね、福音書を読むときだけは起立をいたします。それは特別だからです。特別にキリストの言葉を聞く、礼拝の一番のクライマックス、御言葉を聞く。その後に続いて説教は、これは補助手段です。御言葉に対する補助手段だから着席で聞く。この聖書朗読の時間というのはある意味で一番大事な時間なんだ。神が私たちに直接語りかけてくださる時というふうに受け止めて礼拝を進めたいなというふうに思うのですね。あるカトリック教会では司祭が説教台に立つ時にわざと姿を隠すんだそうですね。そして声だけで、つまり人間的にならないように、そしてしかも聖書の御言葉が一人一人に生きるっていうために、そして自分がキリストの愛で生かされてるっていうことを確信するために。だから誰それ牧師、誰それ司祭によってじゃなくて、キリストによって生かされてるっていう、その確信にいつも導かれていくっていうことが礼拝の基本だろうというふうに思うのですね。今日も聖餐式が行われます。その時にしっかり私のために命を捨ててくださったキリストの愛を感じ取って、そしてこの一週間復活のキリストと一緒に歩み続けたいというふうに思うのです。祈りましょう。聖なる神様、今日もお招きくださってありがとうございました。今日は平和聖日です。日本が世界で唯一核爆弾の徹底的な影響を受けて、そして敗戦をいたしました。この国が本当に核兵器の廃絶をしっかり主張しなければなりません。しかし、全体的な動きはまた昔に戻りたいような風潮を感じないではおりません。平和の基本はあなたの愛です。どうぞ、まず私たちがこの愛に生かされることを通して、その愛を妨げる者に対する憤りや悲しみをいつも受け止めていくことができますように。ともすれば自分のことだけに精一杯になってしまいますけれども、あなたが私たちをお召しくださった御旨に従って、あなたの愛をお取り継ぐ使命を少しでも果たすことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。